今日は、今日はっていうのは実は夜の9時、
うん、
ここに私たちはどこにいるか。この私たちっていうのは、あの辻野さんと立石さんと麦子という異色の3人、この3人が揃うっていうのは半年に1回、うん、まあ今までの統計上はそうなんですが、はるかな署の日本、在住スタッフが仙台という場所に9時に、夜の9時に、しかも仙台メディアテイクに集まっているという、うん、こうシチュエーション、多分将来的にはあんまりないんですよね。
ですかね、
はい、ここであの語り合いたいと思うんですが、私たちは今日仙台メディアテイクを堪能したという半日でしたが、
はい、
何を堪能したんでしょう、立石さん。
まあ堪能という意味ではですね、まあ僕はもう仙台空港に降りて、あのずんだシェイクを飲んだ時点で堪能しましたね。
それ飲みたい。
ずんだ餅を、何それ、ずんだ餅の味のシェイク、
うん、甘い辛い、
あ、甘いです、
甘い、
もう味は想像できたんですけど、期待通りの美味しさで、
あ、
もうそれもう早速それですよ、もう、もう仙台すごい。
あれは何なんですか、
何なんでしたっけ、あれなんか
枝豆じゃない
ですか、
枝豆、そうか、そうそうそう、枝豆、枝豆、
あ、仙台をあのなんか宣伝するわけじゃないですけど、うん、これの甘い版、
うん、
シェイクして、
うん、シェイクして
甘くして、
甘くして
凍らして、フローズンして、
フローズンして
食べる、
はい、
もうこれ聞いただけでアメリカの人も仙台に行ってみたいと思うか思わないかというところですね、うん、
ぜひ
ぜひ、すごい、はい、それの衝撃をまず受けた。
もう早速話が、はいはい、変な方向に行っちゃいましたけど、
あ、
メディアテイクですよ。あの僕は2008年に1回来てて、
あ、うん、
まあ、そもそも僕が作ったジンはそのアメリカの NPO で、そのそういう個人の冊子を作るNPO があるっていうのが、まあ、僕の最初のジンのテーマだったんですけど、それに近い施設が唯一日本にあるっていうのをずっとチェックはしてたんで、その時2008年に行って、まあ、ぐるっと回って帰ってきただけなんですけども、あ、こんなのあるんだ、で日本でやっぱりこういうの似たようなとこありますかねって聞いたら、やっぱりあんまりないと思うって言われて、やっぱそうだよなと思ってて、ずっと仙台メディアテイクっていうのはなんか僕にとってはそういう意味ではすごい気にはなってた。だから震災があって以来、僕は本当にあんまりこう震災の話からこう自分がすごい実は遠ざけてた部分もあって、うん、まあ、それもあれなんですけど、だからどうなってたのかなと思ってたは、ずっと思ってはいたんで、まあ、今回ようやくこの機会、はるかな署のおかげでここに来るっていうことができて、まあ、その震災後のメディアテイクも見れてよかったかなと思います。
でも2008年に来られてぐるっと回られたっておっしゃったけど、その時になんか一歩入っていける雰囲気でした。これは微妙なところだった
んです。
この建物すごく立派で、今日も一日ツアーで回って、そこがなんかここの仙台メディアテイクのこれからみたいなところに関わってくると思うんですけど、
まあ、得てしてこういう施設はやっぱり市民の税金で、あ、そうだから税金、そのね、公共の空間であるということがまず今回すごく大きいテーマだけども、まあ、税金で作られてるから、やっぱ市民の人のための場所だっていう、もう割り切りがあるので、旅行者としての自分としてはそんな別にね、会員登録して利用しようとは思わないし、で実際そういう利用できる雰囲気ではないのは確かで、で、まあ、ざっと7階のこのスタジオを見ても、まあ、映像機材とかそういうなんか録音機材とかがあったので、まあ、僕も もちろんそういうの興味はあるけれども、基本的に僕は割とフリーペーパーとか作るコピーを使いたい側なので、うん、あんまりそういうのできる感じではないなと思ったんですね。ただそれでもやはりこう市民の人が公共の空間の場でスタジオ借りれる場所って実はそんなにないんじゃないかなと思ってて、まあ、それだけでもやっぱり、まあ、すごいなと思ったのは確かですね。
ここは1階はホールみたいなのと、まあ、ミュージアムグッズみたいなのを売ってるところがあって、はい、2階3階が図書館、
うん、
5階6階がこういろんなエクシビションができるギャラリーで、はい、今日ちょっと見せて、実はこっそり、今日は普通の人はギャラリーには入れないと、
うん、
エレベーターも、あの、エレベーターが止まらなかったんだけど、はい、スタッフの方に案内してもらって、
はい、
で7階がスタッフの方がいらっしゃったり、うん、今ここ7階にいるんですが、うん、メディア関係のいろんな、うん、あの、まあ、機材とかもあったり部屋もあったりするっていう。だけどここまで来れるっていうのが、
うん、
なんか旅行者にはちょっと難しかったりしそうですね。
そうですね、
うん、逆に私は金曜日に来た時はそんな人が多くなかったんですけど、今日は土曜日で結構子供たちも来てたし、
うん、
人が多いなって、なんかみんなでゲームしてる感覚でこうやって座って喋ってたりとか、うん、そういう形で地元の人にとってはひょっとしたらこう居場所みたいになっている人もいるのかもしれないですね。
羨ましいですね、こういうのがあると、
うん、こういうのね、うん、子供の時こういうのあったらね、
ねえ、
ちょっと図書館行ってくるわ言って仙台メディアテークの7階でおしゃべりして黒板に落書きしてたらいい感じですよね。 それができた、できるんだったら。
そうなんですよ、うん、で実際ね下は図書館になってるわけですしね、
うんうんうん、のついのさんから見てどうでした。ついのさんは普段はこうやってこの大きな建物じゃなくて地域でまた第二っていう場所を借りて活動されてますけど、多分またダインっていう場所がこの東北とは関わりがあったりするんだと思うんですけど。
そうですね、うん、だからそのまた気仙沼またダインっていう、まあ、その東灘区に岡本商店街っていう商店街組合があって、
神戸の東灘区の岡本ですね、
はい、で、まあ、そこの人たちがその東北東日本大震災が起こった後にこう、まあ、自分たちが何かできないかっていうことで気仙沼のまあ商店街を支援しようと、うん、でそれでその気仙沼でもそこではまだその、ね、地震の後で何もできないからその商品とかを岡本というか神戸でこう売るとかいろんな形でこう状況をこうし伝えるとか、まあ、そういうアンテナショップとして気仙沼またダインっていうショップができて、
またダインはまた来てねっていう、
そうですね、うん、また来てねっていう、そうですよね、うん、
それが、はい、岡本っていう場所で、うん、アンテナショップやってて、結構なんていうか帰りにちょっと寄ってみたりとかできたりして、
そうですね、
いい場所なんですけど、うんうん、
でそこがまあちょっとリニューアルされて、その商品を置くだけじゃなくって少しこうテーブルがあって、まあ、座るとこもあってっていう、ちょっとこう人も集まれるようなスペースにもできたの でそこで東灘コミュニティメディアもそこに事務所を一緒に、まあ、曲がりさせて置かせていただけるようになって、でかつそこから東南コミュニティメディアがこう持ってる運営しているメディアロッコっていうインターネット放送局の配信もまあ毎週そこでさせてもらえるっていうことになったんですけど、でその、まあ、そこに事務所を貸してもらえることになるかもしれないっていうまあ話があった時に、やっぱりその地域のメディアとして、まあ防災とか、まあ、減災とか、まあ、そういうことについてやっぱりなんかこう感こうメディアとしてこう何らかの形でこう考えていったりできたらなっていう話はずっとあったので、まあそういう意味でも気仙沼またダインっていうショップにまあ事務所を貸してもらって、そこから配信できるようになるっていうのはすごく私たちにとってもまあすごく意義があって、ぜひということでまあそこから配信させてもらっていますし、でだからまあここにたまたままあ仙台市からずいぶん気仙沼は離れてますけど、でもまあ今回こういう形でまあ来させてもらってすごく良かったなと思ってますけど、
ね、3.11 の忘れんセンター、はい、そこで映像アーカイブとかされていて、うん、もうその震災直後からされてますが、うん、さっき本当5分ぐらい3分ぐらいされてる方のお話を聞いてどうでした。私は何だろう、専門の方が地域の人に教えるんじゃなくって、さっきお話伺った時に印象的だったのは、いろんな人が震災の経験があって、その人たちが何を語りたいとか何を思っているかっていう、そういう限定みたいなところにたまたまツールとしての映像があって、それをいかにこうつなげていくかっていう役割をこの仙台メディアテークがしていて、技術を教える、あるいは専門のプロフェッショナルの映像作家の人が教えるとか映像を作る人が教えるんじゃなくて、そのなんかそれを受け取る感性と地元の人が持っている感性とスキルをどうこうコラボでレートできるかっていう、それが自分たちの役割だっていうことですごく要約的に言うとされていたみたいな気がして、なんか辻野さんもこう阪神・淡路大震災の後ビデオを持たれたりとかしてて、こう今日なんか短いお話だったけど、もっと聞いてみたいこととかなんか思ったことってどんなことを思いましたか。
だから、まあ、その阪神・淡路大震災の後に、まあ、ビデオカメラを持ったのは、まあ、たまたまそういう機会がね、まあ、大学院時代であったということなんですけど、まあ、今回来てみてやっぱりそのもうちょっとこう 講座っぽくなんか初心者の人から教えるんかなっていう、うん、そういうイメージがあったので、うん、話を聞いた時にあれっていう、うん、あ違うんやっていう、うんうん、そこがすごい意外やったんですよね、うん、でその東灘コミュニティメディアでやってる時はやっぱりその初心者の人でもっていうかそういうスキルがない人にでもこう、うん、あの自分たちが伝えたいことをできるそのまあサポートとして講座とかやらなあかなとか思って
たんで、うん、映像のねあのビデオの撮り方とか、うん、そうそう編集の仕方とかをゼロからどうやって教えるかみたいな、うんうん、そうそうそう、うん、
でやっぱそういうニーズもあるから、うん、やっぱりせなあかんっていうふうなこういうふうに思ってたけど、うん、そうじゃないやり方もあるんかとか思いながら、うん、そこがちょっと、うん、
また震災があったっていう、うん、そこでこうカメラを動かしたりするのと、うん、もうあの来年で阪神・淡路大震災から20年ということ で、ね、でもういろんな人が集まっていてその中で地域を発信していくっていうのとなんかモチベーションみたいなとか動機というのは全然違うと思うんだけど、うん、なんか今日のここに来て思ったのはスタッフの人たちがみんなが原点を持ってるみたいな、うん、その熱さ、うん、熱さが一人ずつ違う、うん、で分野も専門も違うね、映像の場合もあればいろんなエクゼビションをするっていう場合もあればということで違うっていうところで、どうですか、なんか熱さ感じませんでした。
そうですね、もう本当に、うん、まあ、今回ねあの今日はあの特別にこうスタッフの方のねあのインドネシアのアート NPO 行ってきたお話っていう勉強会に混ぜていただく形で、うん、本当にスタッフの皆さんと一緒にこうなってお話を聞かせていただくっていう非常に貴重な経験をさせていただいてすごいありがたかったんですけど、
私たちなんか勝手にスタッフ気分
でスタッフ気分でしたね。
外から見たら何この3人って思われてたんじゃないかなと思ってなんかすっかりな最初から私違和感なくそこでいてしまった自分がいたなと反省しておりますが、
いやいやいや皆さん本当に、ね、それぞれの立場から意見も言ってて、あの本当に、ね、今日施設案内していただいた清水さんもそうですけど、皆さんこうキュレーター出身だったり図書館出身の方とかアートの分野の出身の方とかそれぞれにとってのメディアテイク像があるよっていう話をしていて、なんかそういう組織の方がそういう多様なニーズだったりいろんな立場の利用者の人にとってもそれはやっぱりいいことだと思うし、なんかそういう人たちをこうしかも若い人を割と、ね、採用したって言ってたので、まあ、それがその後10年20年経ったらまた問題になるかもしれないけどとは言ってましたけども、まあ、それでもやっぱりその心意気っていうか本当にね、公共の建物の中でそれはすごく奇跡的なことだと思うし、なんか変にこう方向付けされない感じ、本当に利用者の人たちがどうこれを活用するかがすごく問われている、ある種すごく挑発的な建物だったり組織だったりするなっていうのがなんかすごいなお一層それを強く思いましたね。
立石さんも辻野さんもあの職場としての活動とは別に NPO だったり自分活動みたいな、うん、自分 DIY みたいなされているからこうそういう目で見るとこの巨大な建物と今日も、ね、建物を見てこう私たちは感動しまくってたんですが、うん、その中で仕事ができるっていうことは羨ましい
し、羨ましいですね。
しなんかこういう場所だったらできることと多分できないこともあるんだろうなとか思ったりするんですが、自分たちの立場から見て今日一日ってどんな感触で過ごされましたか。
まあ、僕はあのフリーペーパーとかをこう作るときに最後はあの折ってホッチキスで留める作業をなるべくこうオープンな場所でやって、でブログに告知してこう来ていただける人は来てくださいっていう形に以前もやったんですけども、うん、でもなかなかこう公共空間で机と椅子がある場所でみんなが来れる場所ってなんか自分がこう会議室とかこうお金払って借りない限りなかなか今街の中で少なくなってて、
うん、高いし
あったとしてもデパートの なんか休憩コーナーみたいな、そこ占有するわけにもいかないし、
ご飯食べていいとか、
そうそうそうそう、
B1 グルメで買ってご飯食べていい場所みたいなとか、
だからこうしてね、好きな時間に好きな場所で何人かでこう集まれる、うん、机と椅子がある場所っていう本当に探すの難しくって、うん、だそういうのが今目の前にいっぱいあるわけですね、ここでは。
だってこのね、夜の9時17分に、はい、
そうなんですよ、
こう、まあ、喋ってるのは私たちだけかもしれないけど、はい、片隅でひっそり喋って、
はい、
あの妙齢の男女が喋っていますけども3人が、
はい、
でもそれがね、公共の場所でできるってすごいですね、
はい、すごいことです、うん、それに、うん、あのそういうイベントっていうか、お手伝いを募って作業してもらうのもありだし、でも気が向いたらすぐ図書館に行ける、でここはすごい都心だからすぐ他の場所に行けるっていう、もうだあらゆる面ですごく羨ましい、
全ての要素が揃ってる感じがしますね。
だついでに図書館寄ってもいいなって言えるような場所にここがあるっていうことはすごく大きいなと思ってます、
うんうん、機材とか、ね、貸し出しとか難しいところだと思うんですけどね、さっきね、
そうなん
です、人作ってすぐコピーして製本できたらいいなって、はいはい、それはなかなかね、
は
い、
それはあの別の従来からある NPO、うん、支援センターみたいな、これはまあ各都道府県いろいろあると思いますけど、そこの機能として残してたっていうふうにいろいろ議論あったけどもっていうふうに言っていただいたんで、うん、ああなるほどなと思って、ただたまたま僕はそれを知らなかっただけで、なんかもう自然に僕はこのメディアテイクにはそういうのも全部含まれてるのかなって思ってたんで、うん、まあ、そうじゃないっていうことが分かったのも今回大きいなっていうか、
うん、あとあの世代の違う人とどんなコラボができるのかとか、うん、あの なんだろう、NPO の団体で登録したりとかっていうのは多分できると思うんだけど、その団体で使える良さと個人がどこまでこうなんかこう個人として関与できたり楽しめたりできるのまた違う要素だと思うんで、そのネットワークとしていろんな団体をつないでいくっていうのと、個人がどんな風にしてここに関われるかっていうのをまだまだなんかお話聞いたり見てみたりしたいなっていうところで、少なくとも私たちが今日来てすごく面白くって、スタッフ一人一人が個別な形で声をかけてくださったり案内してくださったり、それぞれの別の気持ちみたいなのをお話をしてくださって、それに対して私はすごく感動した。
ねえ、なんせ清和さんが来てくれましたからね。
遥かな章では清和さんで撮っているんで、
はい、ここでは清和館長が、
私も押田先生と言っていいのか押田さんと言っていいのかすごく戸惑いながら、清和さんって呼んだらちょっと振り向かれそうな気がしたんで、他の人に、
あの、他の人
にみんなも誰のこと言ってるのよとか言われそうな雰囲気もあったんで、押田さんと言ったんですけども、押田さんもたくさん、ね、あの声をかけていただいてお話してくださったり、あの、で鷲田さんがいろんな人に声かけてる風景 を見て、なんか建物のインパクトもあるんだけど、ここからなんか熱いものがじわっと外にどうやって出ていったり、外のものがこのガラス越しにどういうふうに伝わって中を変えていくのかっていうのは、これからこう見ていけたら、あの偉そうな言い方かもしれないけど、でもそういう動きがある場所、
うん、
展開がこれからしていく場所のなんか過渡期みたいに私たちは紛れ込ませていただいて、あのなんかこう受け入れてもらったような気がするんで、そんなことも、まあ、関西と仙台だったりイリノイと仙台だったりするかもしれませんが、いつか何かでコラボできたらまたいいなと、うん、今日は勝手に乗り込んだという形なので、もう
完全に大人の社会見学乗りでした、
うん、もう修学旅行で
屋上まで上がらせていただいた。
あ、これ行っちゃダメかもしれないね。普段入れないって言ってたんで秘密の場所に行ったってしておいて、もう修学旅行乗りで、
修学旅行
キャーキャー行ってこんな大人になって楽しんだの久しぶりみたいな気がした。あのこの楽しみみたいなの、ワクワク感みたいなのが、うん、なんかいろんな人に伝わればいいなって、すごくワクワクする場所だし、スタッフの方がご自身がワクワクしていらっしゃる、
説明してくれはる時もね、
うん、
なんかすごくこう熱くっていうのもあるけど、なんかこう楽しんでる感が伝わってくるから余計なんかそれを聞いてる自分も楽しくなるっていう、
でいろんなユーザーの方がそういうのを伝染してユーザーっていうか方のなんか楽しみ感みたいなのが伝わったら、この仙台メディアテイク透明だけどいろんな季節によっていろんな色になるんじゃないかなと、私たちはなんか幸せになって帰っていくような気がします。今日のところそんな大人の修学旅行の感想ということでありがとうございました。
ありがとうございました。